11月第1日曜日、生徒の日、英民社記念日を迎えました。ようやくこう秋らしくなってきたといいますか、この季節に1年ぶりにお顔を合わす方もいらっしゃいますし、また初めておいでくださった方もいらっしゃるわけですけれども、こうして私たちの教会で信仰の生涯を全うし、天に召された兄弟姉妹のご遺族をお迎えして、記念の礼拝を今年も守ることができますこと、本当に嬉しく、心より感謝を申し上げたいと思います。講談の前に、今、天に召された方々のお写真が飾られております。たくさんのこうした生徒の群れを、私たちの教会は持っていることを改めて思わされるわけですが、昨年のこの記念の礼拝以降、お二人の方のお写真が加えられたというか、そしてまた前にある中央にある昇天者名簿にお名前が書き加えられました。お一人は村屋悦子姉妹、今年の5月7日、75歳の地上の生涯でありました。毎年欠かさず、今日のこの聖教者記念礼拝にご主人と共に出席をしてくださったことを思い出します。しかし今年はこちら側というか、この今天井にあってこの礼拝に加わってくださっていることを思います。でもう一方は浜田節子姉妹です。今年の7月30日、96歳の地上の生涯でした。とても物静かな方ですけれども、教会で月1回ですね、うどんのサービスを行っていたわけですけど、礼拝後に一緒にこ うどんを食べる、そのうどんのお揚げを炊く係を担当してくださるなど、黙々と奉仕に励んでくださいました。でこの村屋悦子姉妹と浜田節子姉妹、お二人に共通していることは、ご自分の最後というか死に際し、ご家族に自分の意思を明確に伝えておられたということであります。村屋悦子姉妹は、自分にその万一のことがあったら教会の牧師に、私に連絡してと、そして私に直接お会いした時には先生最後はお願いねっていうふうに、自分は主人を送ってからというふうに思ってたけれども、それはどうも難しいみたいだと、主人もお願いねっていうことを、その病の本当に苦しみの中で、私に語られたことを思い起こすわけです。そしてまた浜田節子姉妹は、ご家族が分かるように大事なことを書面に残しておられました。先立たれたご主人やご家族はクリスチャンではありませんでしたけれども、教会の牧師にお願いしてキリスト教式の葬儀を、そのことを明確に伝えておられたわけです。でいずれもご遺族がその個人の意思っていうか信仰を尊重してくださった。で、そのことに本当に心からの敬意を表しますとともに、地上の別れをですね、私たちこの信仰の友もですね、ご一緒させていただけましたことに本当に心から感謝を申し上げるものであります。で、今日ここにお集まりの皆さんの中にも、この前に 写真は飾られていないけれども、この間ですね、愛する家族であるとか、親族、友人を亡くされた方がいらっしゃるに違いないと思うのです。で、そうしたお一人お一人に、神様の慰めとお支えがありますようにと、まあ、心からお祈り申し上げたいと思います。さて、先ほど聖書を朗読していただいたわけです。で、今日の記念の礼拝に、まあ、ふさわしい聖書の箇所を、まあ、選ぶべきだとも思いましたけれども、今日はまあこの箇所を、まあ、選ばせていただいた、その理由は、まあ、いくつかあるわけです。で、教会では、ここ数年ですね、続けてこのルカによる福音書っていうのを最初からこう続けてこう学んで、いることが一つ、そしてたまたまこの箇所に差し掛かったということ。で、それから水曜日の午前中に聖書を学び祈る会を行っているわけですが、その聖書の中にはこう非常に理解に苦しむ言葉がまあ、いくつもあると。で、まあ、今日の箇所は、まあ、その一つであるわけですね。そしてその学びの中でここが分かりにくいので説明してほしいとその出席者の中から、まあ、言われていたこともあって、まあ、ここは避けて通れないだろうと、まあ、そう思ったのがもう一つの理由であります。で、正直申しまして、本当にここはまあ、難解な箇所、難しい箇所でありですね、まあ、読み飛ばしてしまいたくなる、まあ、そういうところであります。で、しかし準備をする中でですね、ここにも大切なメッセージがあるように思いましたので、まあ、あえて今日はこの箇所を選ばせていただいたわけです。で、今日の箇所にはイエス・キリストが十字架におかかりになる前に弟子たちに語られた言葉が記されているわけです。込み出しとして財布と袋と剣という言葉が付けられております。で、新約聖書にはイエス・キリストの言葉や行いを記した福音書と呼ばれるものが4つあります。今日のこのルカによる福音書のほかにはマタイによる福音書、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、合計で4つあるわけです。で、まあ、いずれもイエス・キリストの生涯を、まあ、書き綴っている書物ですから、当然ですね、同じ話が出てくるわけです。で、しかし今日の話は他の福音書には出てこないんです。これはルカ福音書独自のものというか、そういうことになるわけです。で、そしてなぜこの箇所が大変難しいか、理解に苦しむ箇所であるかと言いますと、今までイエス・キリストがその生涯の中で語ってこられた言葉とその矛盾する、そういう言葉がここに語られているように読めるからなんです。その内容をご一緒に見ていきたいと思います。まず最初の35節でありますが、それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき何か不足したものがあったかというふうにイエスは弟子たちに問われた、問いかけられたわけです。この使徒たちっていうのはイエスの弟子たちのことであります。イエスは弟子たちとおよそ3年余りの生涯を共にしたというふうに言われています。で、その期間のほとんどを一緒に行動して、まあ、いわば寝食を共にしたわけですけれども、その中でイエスが弟子たちだけを伝道に使わされるということが ありました。弟子たちは主であるイエスから離れて伝道に出かけた。でその時どうであったかというふうにイエスは今弟子たちに尋ねておられるわけであります。あなた方だけを伝道に使わした時何か不足したものがあったかということです。でこのことはこの弟子たちを伝道に使わしたルカによる福音書の中では9章と10章に記されています。イエスは弟子たちを伝道に派遣するにあたり弟子たちに悪霊に打ち勝つ力を与えられた、あるいは病人を癒す特別な力をお与えになって、その時こういうふうに命令されたわけです。9章の3節では、旅には何も持って行ってはならない、杖も袋もパンも金も持ってはならない、下着も2枚は持ってはならない、そういうふうに要するに何も持って行かずに行ってこいというふうにイエスは弟子たちにお命じになったわけですね。杖も袋もパンも金も持っていくなというわけですけれども、杖っていうのはおそらく、まあ、野獣と獣とこう戦うときに必要になる道具でしょうし、パンはその日その日を生きていくために必要な糧であるわけです。宿に泊まるためにはお金も必要です。まあ、そういうものを一切持っていくなとイエスはお命じになった。で、同じように10章の4節でも財布も袋も履物も持っていくなというふうにイエスは命じておられるわけです。イエスは今その時のことを弟子たちに思い起こさせているわけです。イエスはなぜそれらのものを持っていくなとこうお命じになったのでしょうか。それは旅の中であなた方の生活を支える必要なものはすべて与えられるから、心配しないで、信頼していきなさいと。このことを伝えたかったからだと思うのです。あの時どうだったか。何も持たずにあなた方は旅に出かけたけれども、何か不足したものがあったか。こうイエスは弟子たちに問うておられるのであります。弟子たちは今日のところで、いいえ何もありませんでしたと答えているわけです。何一つ不足することがなかった。この弟子たちの体験は、これは具体的には周囲の人々から支えられたからに違いないわけです。彼らを、弟子たちを助けてくれる親切な人の手によって何も不足することがなかった。それは神様が背後にあって彼らを守っていてくださったからだということをイエスは見つめさせようとしているわけであります。で、しかしです。今日のところで今はそうではないとイエスは言われるわけです。財布のある者はそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は服を売ってそれを買いなさいとイエスは言われる。で、それに対して弟子たちが、主よ、剣なら二振りあります。こう言っているわけですね。するとイエスは、最後のところでそれでよいというふうに言われたというわけです。今までと全く逆のことをイエスは言われた。ですから、弟子たちは困惑したに違いないわけですね。今までは持っていくなと言われていたもん。今は持っていけと言われる。しかも、剣のないものはそれを買いなさいとまで言われている。これまでイエスは力で、暴力で何かを成し遂げようとされたことは一度もなかったわけです。そのイエス様が剣、すなわち武器を買いなさいと言われるのは、一体どういうことかと という疑問を弟子たちも持ったでしょうし、私たちも持つわけです。なぜならイエスは、その聖書の中でですよ、例えば敵を愛しなさいとか、あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさいとまで言われた。言われていたからです。先週アメリカのトランプ大統領が来日してですね、日本の首相と横須賀に停泊している、原子力空母に乗船して、演説していた、その様子が、ニュースに流れていました。その時にトランプ大統領は叩きのめすっていうですね、その空母の上で敵を叩きのめす、それ力による平和だっていうふうに語っていたわけです。で、世界っていうのはまさにこの人間世界はその意味ではこう武力が支配していると、こう言わざるを得ないわけです。で、イエスはここで剣を買いなさいと言われる。なぜ今までと真逆のことを言われたのか、いろんな解釈がなされるわけです。例えばイエスはこの後ですよ、もう十字架にかかって殺されていくわけです。で、死を覚悟しておられるわけです。ですからいつまでもイエスは弟子たちと一緒にいることはできない。3年余り寝食を共にして一緒に過ごしてきたんだけど、あなた方とこれからも一緒にいられるわけではないから、この先自分がいなくなった後ですよ、信仰の戦いを戦い抜くための精神的な意味での剣を身につけなさいと言われたのではないか、そういう解釈が一つあります。で、あるいはイエスの死後です。キリスト教に対する迫害が激しくなるわけですね。ですから自衛のための剣を持ちなさいと、自分はいなくなる、そして迫害が厳しくなるから剣を持ちなさいとイエスは言われたんじゃないか。で、しかし、こういう解釈いずれも無理がやはりあるわけですね。実際この後イエスが逮捕されるとき、弟子の一人がイエスを捕らえにやってきた人の耳をですね、この剣で切り落とすという出来事が起こります。で、その時マタイによる福音書の方ではイエスはこう言われたわけですね。その弟子、自分を捕らえにやってくる者を弟子がその者の耳を切り落とした時に、剣を鞘に収めなさいと、剣を取る者は皆剣で滅びるとイエスは言われたわけです。で、ルカによる福音書の方にはそのイエスの言葉はないわけですけれども、イエスはやめなさいと言われている。そしてルカによる福音書の方ではその片耳が切り落とされた人の耳をイエスは癒しておられるわけですね。そのように徹底してイエスは非暴力を貫かれた方であったわけです。で、しかし私たち人間っていうのはやはり弱さのあまりですよ、力を振るおうとするわけですね。自分を守るために力をどうしても振るってしまう。で、そのことをイエスはこう見抜いておられると思うんです。で、とすればここはですよ、この箇所はイエスが弟子たちの弱さというものをご存知の上であえてこう言われた、今日のこのように言われたと理解すべきだと思うんです。つまり平和な時には、あるいは平穏な時にはイエスの言葉に自分を委ねて生きることができるけれども、迫害とかですよ、あるいは苦難の時には人生の中でさまざまなこう逆境に出会う、その時にはあなた方は自分の手で自分を守ろうと するだろう、自己保身に走るだろうと、そのことをイエスは見抜いておられる。そしてその私たち人間の弱さっていうものへの配慮として、ここで財布を持てとか剣を買えというふうに命じておられるのではないか。つまり弟子たちがやがて抱くであろう、イエスがいなくなってですよ、弟子たちはやがてどうしても財布を持ちたい、剣を持ちたい、こう思うに違いない。その思いをイエスは先取りしてですね、それらが必ずしも人間生活を保障するものではないけれども、それらのものを持つことを良しとされた。まあ、このように、まあ、理解できるのではないかと思うのです。なぜイエスがその私たちの弱さを知っておられるか、そのことはこの前の部分を読めばわかるわけですね。その時最後の晩餐の席上で、地上におけるイエスの最後の夕食です。その最後の晩餐の席でイエスは弟子のペトロに向かってこう言われたわけですね。あなたはサタンによってふるいにかけられる、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったというふうにイエスは言われたわけです。この後弟子のペトロがイエスについていけなくなって挫折してしまうことをイエスはもう見抜いておられた。ペトロの弱さを知っておられた。そのペトロのために祈ったとイエスは言われるわけです。しかしペトロはその時イエスに向かって、主よご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟しています、そういうふうにペトロは自信に満ちてイエスに、このイエス様と一緒に死んでもいいと述べたわけです。でしかしイエスは、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと、こう予告なさった。でここにはですよ、自分の信念とか自分の決意あるいは覚悟を貫くことが信仰だと思っているそのペトロの姿があるわけです。で、しかしイエスは、信仰は、つまり神様との関係というものは、あなたの決意や努力によってではなくて、私の祈りによって支えられるものなのだと。現に私があなた方を何も持たせずに以前伝道に使わした時に何か不足したことがあったか、何もなくても何の力もなくても私の祈りによってあなた方は守られ支えられ導かれて歩むことができたではないか。信仰に生きるっていうことは自分の力や信念あるいは覚悟を貫いて生きることではなくて、何か歯を食いしばってですよ、必死にこうついていこうとすることではなくて、この神の恵みによって生きることではないか。そして自分の力に頼って生きようとする歩みには必ず剣が必要になってしまう。剣によってあなた方は自分の身を守ろうとするようになる。そのようにして他者を攻撃するものになっていく。で、そのことをイエスはですね、この教えておられるのだと思うのです。この37節にイエスのこういう言葉があるわけです。その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは私の身に必ず実現する。まあ、こうイエスは言われました。この括弧に入っているその人は犯罪人の一人に数えられたというのは、これは旧約聖書のイザヤ書53章の12節の引用です。旧約聖書の言葉がまさにイエスにおいて実現したと、 その予言がイエスにおいて実現したということであるわけです。すなわち、何の罪もない神の子イエス・キリストが犯罪人の一人に数えられ、すべての人の罪を担って十字架に死んでくださったという救いの出来事がここに指し示されているわけです。自分の力によってではなく、イエス・キリストの取りなし、あるいは罪の許しによって救われるっていうのが、キリスト教信仰であるわけです。その恵みによって生きるのではなくて、自分の力に頼って歩もうとするとき、人間は剣を振り回すようになってしまう。今日の最後のところで、弟子たちが、剣は二振りありますというふうに言いますと、イエスはそれでよいというふうに言われた。聖書はそう書いているわけですね。ここも分かりにくいわけですけれども、このそれでよいという最後のイエスの言葉、それでよい、このところを、他のいくつかの聖書をこう読んでみると、そのようなことで十分なのかというふうに疑問形で訳している聖書もあるんですね。そのようなことで二振りありますと言って、そのようなことで十分なのか、こう訳すこともできるわけです。この後、イエスを逮捕しに大勢の者たちが束になってやってくるわけですね。それに対して、剣が二振りで大丈夫なのか、そんなことで到底太刀打ちできないではないか。このようにも、理解することができるわけです。イエスはここで、あなた方は力に頼ろうとするが、そんなことで本当に大丈夫なのか。あなたを本当に守り、支え、生かすものは一体何なのかっていうことを問うておられるのではないでしょうか。命を捨ててまで、私を愛し、許し、生かしてくださる主の恵みですね。この恵みにより頼んで生きることが信仰であります。目に見えるこの世的なものに頼らず、剣に頼らず、力に頼らず、ただ神により頼んで生きた信仰者の群れ。人生はしばしば旅に例えられるわけであります。地上の旅路を終えて、神の身元に召されたときに、天上においてですよ、何か不足したものがあったかとの問いに、いいえ、何もありませんでしたと答えうる、そうした歩みでありたいと思います。もちろん、地上の歩みにおいて、さまざまな欠乏や窮乏を感じることも、当然人間ですから、あるわけですね。しかし、深いところで、主イエス・キリストにあって、人間的な不安や恐れから解放されて、何も不足することがない。平安な歩みが与えられることをですね、この信仰の生涯をたどって天に召された方々を記念するこの日にですね、私たちは心に深く覚えたいものだと思います。